煙を吐かぬ煙突、夢の旧作。外はすごい月夜であった。玄関の正反対側から突き出ている煙突の上で、月がぐんぐんと西に流れていた。庭の木立の間の暗いジメジメした土の上を手探りで歩いていくうちに、びっしょりと汗をかいた。蜘蛛の巣が二三度顔にまつわりついたのには、文字通り並行した。道を間違えたらしかったが、それでも裏門に出ることは出た。くぐり戸から首だけ出した。誰もいない深夜の大久保の裏通りを見回した。今一度、黒い煙突の影を振り返ると、急ぎ足で横丁にそれた。東京市内の地理と警察網に精通している新聞記者の私であった。誰にも発見されずに、深夜の大久保を抜け出して、新宿の遊郭街に出るのは造作ないことであった。そこで私はぐでんぐでんに酔っ払ったふりをしながら、朦朧タクシーを拾い直してきて、駿河台の坂を勝ちで登って、午前四時きっかりに、お茶の水のグリーンアパートに帰り着いた。このアパートは最新式の設備で、贅沢な暖房装置がある。出入りは無論自由になっていた。それでも、私は細心の注意をして、音を立てないように3階の一番奥の自分の部屋に忍び込んで、内部からそっと錠を下ろした。部屋の中央のデスクには、受話器を外した卓上電話機と、夕べの11時近くまで書いていた日曜付録の原稿が散らばっていた。つけっぱなしの百色光に照らされた陰気の文字がまだ青々していた。その原稿の上に内ポケットから取り出した裸のままの千円の札束を投げ出した。それから素っ裸になって街灯や服はもとよりワイシャツから猿股まで検査した。どこにも異常のないことを確かめてから、元の通りに着直した。少々寒かった。寝台の足にかけたフランネルの切れで靴を磨き上げた。自動車のマットで念入りに拭い上げておいたものではあったが、部屋の隅の洗面器で音を立てないように手を洗った。立てても差し支えないとは思ったが。最後に私は椅子の上に置いた帽子を取り上げて丁寧にブラシをかけた。細かい蜘蛛の糸が二筋三筋ついていたから特に注意してつまみのけた。ブラシに粘りついたのと一緒に指先で丸めて、洗面器のパイプに流し込んだ。そのまま部屋の隅の帽子掛けにかけようとしたが、そのついでに何の気もなく内側を覗いてみると、ぎょっとした。JANYSK と刻印した空色のマークの横に、黒と金色のだんだらになった細長い生物がしっかりとしがみついている。のみならず、その右の前足の一本だけを伸ばしてそろそろと動かしかけているようである。おじょろうぐもだ。あの南道家の子たちの中におったやつがくっついたままここまで来たのだ。私が電灯の下で掃除をするときに、持って生まれた習性で暗い方へ暗い方へと逃げ回って、巧みに私の目を逃れながら、こんなところに落ち着いていたのであろう。